はい、改めましてよろしくお願いいたします。生駒聖火でございます。というわけでですね、この浮かべんご、7月の20日今日やるということで、じゃあちょうど帰省しちゃえということで、じゃあ原稿作るんで喋りますって適当に言って後から後悔しました、まあこれも後々話の種になるだろうということで、始めさせていただきますということで、今回喋るネタなんですけれども、まあ、この中にいらっしゃる方は ほとんどの方ではないかもしれませんが、何らかの形でゴースト作ったりした経験のある方が多いかと思うんですが、その今から作ろうとしている方にむしろどちらかといえば、まあ、なんていうんですかね、見ていただければいいかなというのがあります。ただこれは単にそのゴーストを作る上でのそのゴーストの設定であるとかそういったもののアプローチの方法の一つなんで、あくまで方法の一つなんで、これが全部だと思わないでください。その辺勘違いされるとちょっと困りますもんで。ということでじゃあ始めたいと思いますが、普段ねパワーポイントなんか使わないんでねわかんないんですが、まあ、今回の講演の内容は先ほども申しましたゴーストを作るにあたってですね、キャラクターが持ってもいい能力の範囲というものを規定することで世界観を守る、それによって作者のモチベーションが下がらないようになると、いうことで息の長い作品を展開していくというのが今回の講演の内容になります。だいたいトークが23分、質疑応答、それから、余裕時分は7分で30分で喋れればいいなとは思ってます。で、その質疑応答までの間は申し訳ないんですが、横やりあまり寝ないようにお願いいたします。横やり入るとそこでいきなりグダグダになって喋りきれなくなる可能性がありますもんで、もう下に書いてありますよけども、はい、ということでですね、で、まあ、メアリス、これについて喋るわけですけど、メアリスって何なのっていう話なんですが、こちらにありますように、まあ、物語の世界観、これを統括する人間というのは、作者、まあ、いわゆる神様ですね。神様である作者の能力なんですが、その能力を、に、迫ってくる、あるいはそれを超えてしまう能力を持った、まあ、超主人公客のキャラクターのことです。で、語源は何かというと、アメリカのスタートレック、SF 小説ですね。この二次創作で、そういうキャラクターを出現させて、原作の世界観をめちゃくちゃに仕上がった、そういう作者の名前が由来だとされています。で、まあ、メアリスの何が困るのかというと、そいつが生まれることによって、あらかじめ設定してあった世界観、これをご都合主義のキャラクターによって、後付けの世界観を継ぎはぎしていかなくちゃいけなくなる。そうすると最終的には世界観の破綻が生じて、まあ、作者がもうその世界観についていけなくなってモチベーションが下がる、最悪の場合作品が黒歴史化するという運命をたどる危険性が生まれるというのがあるというところがまあ、困るところなんですね。で、メアリスっていうのは基本的に二次創作用語です。で、二次創作の話なのに、ゴースト作成一次創作です。基本的にはね。でもなんでそこで二次創作の話を持ってくるのかというと、二次創作のピラミッドっていうのはご覧のようになります。一番トップに原作者と、その、原作者が作った世界観というものがあって、その一つ下の階層に、原作者が生み出したキャラクター、こういうものがあって、そこには絶対にアプローチできないっていう壁があった、その下に二次作者が生み出したキャラクターたちというのが出てきます。もちろん二次創作したキャラクターが、原作者が生み出したキャラクターとかに接触することは可能ですが、あくまでその、一次創作の原作者が生み出したキャラクターたちの性格をねじ曲げたりどうこうするっていう、能力は持っていません。殺 これを持たせるとメアリスになります。一次創作のピラミッドというのは原作者が生み出した世界観、それをその下に原作者が生み出したキャラクターたちがいます。このキャラクターたちはその世界観の規定する範囲内では自由に動けますが、世界観にアクセスすることはできません。世界観ねじ曲げるとやっぱりメアリスです。つまりですね、まあ先ほども言いましたように、一次創作っていうのは二次創作よりも少しだけキャラクターの行動範囲がまあ広がっただけですね。ですのでまあ原則として二次創作と同じで、キャラクターが原作者の領域に踏み込んではならないという暗黙の了解が成立してないといけないというふうに考えるわけなんですけれども、まあこれがですね、普通の一次創作も自分の中だけで作った世界観であればまだいいんですけど、これがフリーシアワールド、まあ、あやくもさんでしたっけ、作られました。まあ、みんなで共有する世界、そういうところでですね、こういう世界観に直接アクセスしてどうこうしちゃうっていうキャラクターが出てきてしまうとですね、その F、フリーシェアワールド自体はですね、もう括弧としてもうみんなで取り決めた世界観なんで、ここにアクセスできるキャラクターが出てくるのはよっぽどそのキャラクターの取り扱いに気を使わないと、その同じ世界で動いている他のゴーストさんの活動に違和感、歪みが出てくることになってしまいますので、これはちょっといただけないなっていうのがあります。だからキャラクターの、世界観とキャラクターはちゃんと別個で考えようっていうふうに、したわけですが、じゃあメアリスにならないようにするにはどうすればいいのかっていうことですけれども、基本的なコンセプトですね、これはやっぱり自分、ま、創造主ですね、そこから絶対に越えられない壁、もうファイアウォールが一枚ガンと挟まってると思ってください。でその向こうに登場キャラクターがいると、登場キャラクターの方から作者に語りかけてくるのは構いませんけど、その語りかけられた言葉に対してそうだねって作者が勝手に応じるようなことじゃまずいんだなと思うんですね。作者が絶対的な権力を持ってるわけですから。でもまあと言ってもですね、聖書にですら神が人を作ったとかって書いてあります。でまあ人様がですね、神様っていうのは存在するんだとかどうのこうの、聖書がどうのこうの、信仰宗教がどうのこうのと勝手にアクセスされてるみたいにですね、神様ですらそうなっちゃうんです。作者がキャラクターを作るとですね、どうしてもですね、魅力的なキャラクターを作りたいとかどうのこうのっていうのはね、なってしまうと思うんですね。何分やっぱり自分の分身ですから、自分よりこういうキャラクターっていうのは過当な存在なんだっていう認識を持ってキャラクターを作るのって難しいと思うんですね。自分の分子的な存在っていう部分もありますし、でですね、まあそういう的、そういう部分でちょっとまあなかなか難しいことを要求してるんだというのはわかるんですけれどもね。でじゃあメアリスにしないためには何か対策できないだろうかっていうことなんですけども、メアリスリトマスチェックっていうキャラクター簡易テストがあるんですね。まあ、名前の通りです。リトマス2のリトマス紙ですね。のチェック、ということで。二次創作のキャラクターがですね、原作の世界観に、与えるダメージを予測するための試験なんですけれども、先ほども言いましたように、二次創作と一次創作っていうのはかなり、似てます。ですので、一次創作にも利用できるんじゃないかということでですね、ここでまあ一つ紹介させていただこうと思います。まあ、皆さんが、ゴーストを作るにあたりまして、どういうふうな、ゴーストを作りたいかとかっていうのは、人それぞれありますんで、こればかりに固執すると、やっぱり、モチベーション下がっちゃうと思いますんで、例えばですね、俺様は神様だっていうゴーストがいてもおかしくないんですよね。いいんですよね、別に。俺様か神様だ、俺が世界観を全部に掌握してるんだっていうゴーストがもし仮にいてもいいんじゃないかっていうのがあるんで、そういうゴーストには向きません、絶対に、このリトマスチェックは。まあ喋っちゃいましたね、そういえば。 この試験はね、あくまでその世界観を崩壊させるキャラク、可能性をはらんだキャラクターを生成しないことを目的としてるんで、自分が作りたかったキャラクターをこれで作れなかったからっていうことでですね、モチベーションの低下を招く危険もありますんで、あくまで方法の一つだと考えてください。で、メアリスチェックテストの前にですね、愛されるキャラクターってどんなものなのかなっていうことですね。これはまあゴーストのキャラクターに限りません。おそらく人間とか動物とかそういったものでも同じような感じだとは思います。プラマイゼロの法則、勝手に名付けましたけれども、U と衆、プラス、U プラス衆、イコール、非プラス列。優秀な部分と卑劣な部分っていうのは、必ずイコールじゃないかと、思うんですね。誰しも長所しかない人間とか、短所しかない人間とか、いないわけです。それをどこに置くかですね。長所が目立つ、短所は目立たないけど、ここにあるっていう人。あるいは短所がものすごく目立つけど、長所が隅に隠れてて分かんない人。こういうふうなのがいますけれども、その長所と短所が、どっちかに偏っているってことは絶対ないと。全部洗い出して、天秤にかけたら、必ずプラスマイナスでイコールになるんだっていうこと。これを一つ、頭に入れていただければと思います。それから過ぎない法則、なんていうんですかね、あまりにも無茶苦茶な性格とか思想とか心情、こういうのを持ってるとですね、もうユーザーの皆さんがキャラクターについていけなくなってしまうんじゃないかなっていうのがあると思うんですね。現実世界でもですね、例えばいきなりですよ、初対面の人に俺様は神様だって言われてもどうリアクションします？できないですよね。そういう感じですね。なもんで、ちょっとお話いいですかって、こう、聖書を持ちながらいる人、あ、こういう人いるよね、いるよねって、共感してもらえる範囲内で、設定するといいんじゃないかなって、はい、思うわけですね。はい。逆にもう、飛んじゃってる、法則ですね。もう、俺は神様だとかってそんなレベルじゃなくて、もう、とことんまで突き抜けてるやつ。もう、なんていうんですかね。もうそれこそ、雲みたいなのに乗って、もう、ほーんって、わしは神様じゃ、みたいな。そこまで行っちゃうと、もう帰ってすがすがしくなりますよね。もうこういうやついるよね、とか、そういうレベルじゃなくて、もうすがすがしいですよね。もうそこまで神様になっちゃうと。だからもうそこまで行っちゃった方がいいんじゃないかなと。まあ、ただし、この飛んでる法則に該当するキャラクターっていうのは、得てして、これから上げていくメアリ数の条件には相当該当すると思いますんで、気にしないでください。で、チェック項目の一つ、名前編ですけれども、まず、キャラクターの名前、これが作者の本名であるとか、ハンドルネーム、愛称、こういったものに由来しているかどうか、っていうあたりはまあいいんですけども、作者自身にですね、そのキャラクターの名前であるとか、性格であるとか、能力であるとか、そういったものが欲しかったという部分がある。これはちょっと、なんていうんですかね、キャラクターに対してのエコひいきの要素になりますので、減点対象です。で、そのキャラクターの名前は、必ずその名前じゃなくちゃいけない。これもエコひいきの対象になります。減点対象です。で、その名前、真っ当に、役所に出生届持ってって、子供生まれましたんで、よろしくって、出生届出しに行って、受理される名前じゃないなと。いわゆるドキュネームですね。はい。昔、悪魔くん事件とかありましたけど、ああいう名前。それからですね、魔除けの意味を除いて、不幸とか、不浄、連想させる名前。まあ、魔除けの意味だとか言うのはですね、例えば、船の名前ですね。第一清流丸とか、なんとか丸っていうのありますね。最後の丸っていうのは、お丸、便所のことなんですね。で、それは、八百万の神様に、船は汚いものなんで、たたらないでくださいっていう意味のおまじないを込めての、名前なんですね。そういうのを除いての、不幸とか不浄ですね。を連想させる名前。 あるいは、宗教的、占星術的、魔術的、錬金術的、神話的って書いてますけれども、つまりは、世界観にダイレクトに結びつくような、意味を持つ名前かどうか。これが、そういうのに直結する名前であるとすれば、やっぱりエコひいきの対象になってます。原点対象です。その名前を、それから、その名前を作るのに、丸一日以上、なんだかんだで考えた。キャラクターの名前ごときに一日悩むんであれば、そのキャラクターの性格とかそういうところに気を使いましょうよということで、原点対象です。で、その名前を見て、キャラクターの性別が容易に正しく推定できないか、あるいは、性別を誤解する名前。まあ、女なのに大輔とか、男なのに花子とか、まあ、大輔花子の場合は逆でも同じようなような気がするんですけどね。そういう名前であるっていう場合、これもちょっとね、っていうのがありますね。はい。まあ、人のこと言えませんけれども、はい。ねえ、うちのバイク便のライダーなんてね、どっちの名前でも使えますからね。実際どっちにもしましたからね。で、次、外見ですけれども、まあ、これは、フリーシェル使ってるとか、そういうことでですね、そういう設定にせざるを得なかった。そういう設定にしないと、キャラクターがうまくいきなかったっていうケースの場合はカウントを外にしてください。ただ、そういう設定にしたいがために、そのシェルを使ったっていう場合はカウント対象になります。まあ、複数の種族とか民族のハーフだとかクォーターだとかいう設定。まず、ハーフとかクォーターっていう時点で、特殊です。なおかつ、その両方の長所だけ受け継いでる。ふざけてます。ということですね。で、その種族は人工的に作られた種族である。まあ、いわゆる試験管ベイビーとかですね。そういう類ですね。うん、これも設定的に相当世界観を、強固に構築してないと難しい扱いになるよという意味で、原点対象につけてます。まあ、ロボットとか、そういう場合は設定の除きます。あとですね、何百年と生きてるのにですね、魔法だとか呪いだとか、まあ、なんていうんですかね、その世界の科学、もしくはそれに相当するもので、管理できないレベルでの、何らかの力が働いてて、幼く見えると。なおかつ、幼く見える割には、年食ってる割には外見年齢相応であると。じゃあなんで外見相応の年齢程度のその性格とか思考系統なのに例えば300歳とか400歳とかっていう設定つけるのっていう、そこら辺もきっちり定義しないとやっぱりキャラクター的にちょっとおかしいよねっていうことで限定対象にしてます。もちろんそこがきっちりできてるんだったら話は別ですけどね。で、まあ、オッドアイであるとか、身体障害。まあ、オッドアイっていうのは目の色が違うやつですね。片方茶色で片方青とか。まあ、実際にそういう人がいないわけじゃないですから、あれなんですけど、あと身体障害。車椅子生活をしている方、杖を使っている方、こういうふうな感じで、まあ、見た感じ際立った身体的な特徴がある方を作った場合。で、なおかつ、そういうキャラクターにもかかわらず、その障害で日常生活に困ってる様子がない。明らかに矛盾してますよね。ということで原点対象です。で、性別のある種族にもかかわらず、両性具有とか、いうのをたまーに見たりするんですけれども、この場合もですね、まあ、これも現実ないわけじゃないんですね。胎児の初期にですね、遺伝子の異常で、現実に心身、どちらか、もしくは両方でですね、両性具有の現象が起こるっていう方がいるんですね。遺伝子を取ってみたら、男なんだけど、まあ、体は女性とか、いう方もいますし、まあ、別に、なんていうんですかね、同性愛の方を、悪く言うわけではないんですが、異性を愛せないから、方っていうのもいらっしゃいますよね。 こういう方も、まだ研究がちゃんとされてるわけじゃないんですが、まあ、遺伝子の異常による、なんていうんですかね、精神的もしくは本能的な部分での、まあ、異常って言ったら、ちょっと語弊がありますが、っていうふうなのがありますから、まあ、そういうケースについての差別的な意図をしているわけじゃないです。この、両性具有であるとか、云々とかっていうのは。で、それを理解した上でそういうキャラクターを作っている場合で、そういうキャラクターを作っているんであれば、別に両性具有のキャラクターがいたって別に、まあ、おかしくないかなとは思います。まあ、現に、例えばですね、原始的な生物、魚類であるとか、両生類であるとか、あとは昆虫類ですね、なんかに関しては、生まれた時は全員メスで、ある一定のコミュニティを作ったら、その中から突然変異でオスが生じて、種の保存を図るとかっていうのもありますから、必ずしもこれがダメだっていうわけじゃありません。で、名前編って書いてますけど、名前じゃないですね。出生編ですね、これ。はい。まあ、両親が離婚した、死んだ、あるいは捨て子にされたとかですね。で、生き別れになって、兄弟姉妹、幼馴染などのですね、身近な人がいる。顔は知らないけど身近な人がいる。うん。ライトノベルの読みすぎです。はい。で、まあ、養子に引き取られたか親でない人、施設なんかに育てられた。まあ、ここは、疲れると私も痛いところなんで、この辺はあんまり触れませんが。はい。でですね、そのキャラクターを要する世界、まあ、その世界でですね、そのキャラクターは世界の権力者、まあ、例えば、昔風に言えば、将軍様の御落胤だったとか、そういう、血縁とかその他でですね、何らかの深い結びつきがあるっていうのも、まあ、キャラクターに対してですね、まあ、神である自分がエコひいきをしちゃう対象になりかねないんで、まあ、ここもマイナスポイントになってしまいます。で、法、社会的に存在が許されない。例えば中国の三次政権法ですね。一人っ子政策。あんな感じ、まあ、あれはまだ、二人以上産んだら、税金が重くなるよとかっていうだけであって、必ずしも懲罰ではないんですけれども、まあ、何らかの形でですね、まあ、例えば、そういう法律があって、例えば子供三人作ったら死刑とか、そういう国で生まれた五人目の子供とか、まあ、そういうのはちょっと、うん、これも、いろいろ大変なんで、その世界観構築して、今までどうやってそのキャラクターが生きてこられたのかっていう、まあ、世界観をしっかり構築してるなら話別ですよ、全部。あ、今まで、話したのは全部、世界観が、そのキャラクターの存在を許容できるんであれば問題ないんで、世界観があって、こういうキャラクターがいて、このキャラクターのおかげで世界観があれ、おかしいよ、なんかここおかしくなってるよっていう場合、のが出やすい、ケースを拾ってるんで。で、まあ、4番目。過去のトラウマとか罪悪感にとらわれてる。まあ、なんか知りませんけども、これもよくライトノベルで出てくる設定ですよね、っていうことで。はい。まあ、それがちゃんと説明できるならいいです。過去の記憶がない。記憶を失っている。よくある設定ですよね。で、そのキャラクターが存在する世界では科学的に説明できない異世界から来ている。これもまあよくある設定ですよね。まあ、なんて言うんですかね。まあ、その世界の中であくまで、例えば天上界、妖精界、地上界とあって、何らかの方法を持って、互いの世界に行き来できるとかっていうような世界観があるんであればいいです。なければ、じゃあなんでそのキャラクターはここにいるのって話になっちゃうので、ダメだというところですね。で、能力編ですね。科学的に説明できない超能力を持っている。なんで持ってるのっていう話ですね。はい。で、あとは、その世界観を覆すような重要な情報であるとか知識なんかを持ってる。これ、持ってるだけならいいんですけど、人間って 持ってると使いたくなるんですよね。で、使っちゃうと世界観崩壊するんですね。だから危険なんですよ。人や動物に格別好かれるかがどちらかの極端であると。っていうのも、これも、ね、なんていうか、まあ、確かにいますよ。嫌われがちな人とか、動物に嫌われがちな人とか、人に嫌われがちな人とか、逆に好かれがちな人とかっていうのもいますけど、極端に好かれるか嫌い、嫌われるかっていうのも、普通ないと思うんですよね。なんで、まあ、そういうキャラクターも、ちょっとまあ、存在し得ないという意味で、ここに挙げさせていただきました。あと、その種族が持てない特殊能力を持っていると。まあ、その能力が何のメリットにならない場合を除きます。例えばですね、足でペン回しができる。こんな能力あったってどうでもいいんですよね。こんな能力が別に構いません。そしてその、なんですかね、先ほど言った、特殊能力を持っている自分を恨んでいる。別に足でペン回しができることを恨んでいる。これは構いませんけどね。まあ、例えば、まあ、一番最初に挙げている超能力ですね。早い話が。超能力とかを持ってて、その人の顔を見ただけで その人が何を考えているか分かるとか、そういうのがあって、ああ、知りたくないことを知っちゃったとか、どうのこうのっていうようなことで、うだうだ、悩むような人は、悩んだり自分を恨むような人は、うん。恨むぐらいだったら最初からそういう能力つけないでくださいということで。でですね、6番目が難しい技能であるとか知識の習得が簡単にできちゃう人。まあ、過去からの基本的な知識とか技能を持っている人は除きます。例えばですね、今までそういうことをやったことがない人に、やったことがない40代、50代の人に、バク転してくださいって言った場合、かなりの大多数の方は、1年練習してもできないそうです。っていうのも、11歳か12歳の頃までに、運動能力を司る小脳が、もう、運動能力を、もう、一旦記憶したものをもうそこで、プロテクトかけちゃうんですね。なもんで、バク転をするためにはどうすればいいかっていう動きをもう覚えきれなくなると、いうことなんですが、昔、ちっちゃい頃に体操か何かをやってて、まあ、バク転かそれに類する、ことを記憶していれば、40歳、50歳の方にいきなりバク転してくださいって言っても、1ヶ月ぐらいでできる可能性がありますからね。そういうふうな過去からの知識を持っている方の場合は除きますが、持ってないのに、難しい知識とか技能が簡単に習得できちゃうような人っていうのは、この人何の苦労もせずにここまで来れたのっていうふうになっちゃうんで、まあ、なんていうんですかね、やっかみの対象になりますよね。やっかみの対象になるキャラクターを保護するのは原作者の仕事ですが、大変ですよ。で、作者との立場編ですね。まあ、そのキャラクターがですね、まあ、作者と同じ特性とか趣味とか思考ロジック、性格なんかを持っててもそれは構いません。構いませんが、決して作者イコールキャラクターじゃないか。ないっていうことですね。作者イコールキャラクターだっていうことは、創造主イコールキャラクターになっちゃうんですね。ということは、キャラクターと共謀して一緒に世界観をいじれるんですよね。まずいですよね、っていうことで。で、作者に対してですね、憧れとか、あとはイフの念、崇拝の念を持ってる。逆ですよね。キャラクターが神様である自分を、崇拝するっていうのはありですけど、その逆はないですよね。神様が人を崇拝しますかっていう話ですよね。で、もしそのキャラクターが現実世界にいたとしたらですね、大半の人間から好感で迎えられると思ってる。その人の、そのキャラクターの主義とか心情とか思考に異を唱える人の神経が信じられない。そういうことを考える人の方が信じられません、私にとっては。つまりさっきも言いましたように、優秀な部分があれば、卑劣な部分が人間でどっかにあるんですよね。長所もあれば短所もあるってことで、嫌われて当然なんですよね。好かれても当然だけど、嫌われても当然なんですよね。 そこら辺がわからないとちょっと難しいかもしれないなっていう意味で。まあ、あとはそのキャラクターが批判されることイコール作者自身への批判と同義と。もしくは、魅力的なキャラクターとかゴーストを作れない人のやっかみだと考える。これも、まあ、キャラクターが、キャラクターがじゃない。創造主である自分がキャラクターを、まあ、熱烈に、愛しすぎてるから起こる現象かなということですね。まあ、5番目に関しては、当然のことなんですが、まあ、キャラクターとかゴーストに対しての合理的、客観的な批評を受け入れることは作者として当然と思う。これは当然のことなんで、これはできてください。これはできてください。5番目はできてくださいということです。ですんで、全部黒字で書いてます。で、世界観とキャラクターの相関関係ですね。そのキャラクターが、身に覚えのない濡れ衣を着せられていると。なんでかわかんないんですよね。場合によっては作者ですらわかんない時あるんですよね。なんででしょうね。濡れ衣を着せてたら、何かいいことがあるんでしょうか。一度聞いてみたいんですけどね。あとはですね、その物語の中でですね、大勢の人、まあ人口の半分以上ぐらい、まあ紛争とか災害とかですね、大規模な飢饉なんかが起こって死んじゃってるとか、で、なおかつですね、なぜかそのキャラクターがですね、その世界の崩壊救ってるとかですね、で、その偉業をですね、彼、彼女、もしくは、と、ごく少数の人間を除いて誰も知らないとかですね、それも、その偉業をですね、科学的に説明できない能力で達成したとかですね、キャラクターが死んで後に生き返るとかですね、そんでですね、そういう武勇伝を自分だけ知ってるとかですね、ありえないんですよ。どこの三文作家が書いた小説なんですかということでですね、この辺は全部、まあ、まあ、およそ皆さん、言われなくても分かってるよと言うかもしれませんけど、一応、はい。で、まあ、ここ、一時捜査が利用できるチェック項目ってこの辺かなということで、お疲れ様でしたということです。でですね、先ほども申しました、飛び抜けちゃってるキャラクターを作った場合ですね、多分、得点かなり高くなっちゃいます。でも、得点が高いからといって、そのキャラクターが良くないキャラクターだっていうわけじゃありません。あくまでも、先ほども言いましたけど、キャラクターに食い潰されない堅牢な世界観とか、あれば問題ないんですが、そのキャラクターがメアリスであるっていうことは、世界観を神様じゃなくて、キャラクターの分際で、ご都合主義的に変更したりとか改変する能力があるっていうことは念頭に置いといてください。ここら辺気を抜くとキャラクターが勝手に動き出してご都合主義的に世界観を作っちゃう可能性があります。まあ、ご都合主義的にキャラクターが勝手にって言っても作者がやってるんですけどね、実際は。で、まあキャラクターにその作者が持ってる絶対真の能力、これアクセスする権限をですね、持たさないように、その完成を行うようにしてくださいと。そうすれば、世界観をご都合主義的にいじられなくて済みますから、まあ、後々、ここで世界観いじっちゃったから、後々こっちで困ったとか、こっちの世界で歪みができた、こっちの世界もいじらなきゃいけないってどうのこうのってなっちゃうと、なんていうんですかね、もう、マッキーの、Windows ME とか、あの辺みたいにですね、スパゲティコードになっちゃうわけですね。はい。なんで、そこら辺は、しっかりと完成するようにしてください。まあ、キャラクターをメアリスンしちゃうとですね、場合によっては、この権限の感染にね、作者が振り回されて、疲れちゃうことがありますけれども。ということでですね、以上で終わりなんですが、一応このスライド作成に使う当たっているの参考資料なんですが、実際にメアリスリトマステストっていうページがあります。でですね、私いちいちこれ和訳してました。でもですね、和訳版があったんですよね。がっくりきました。がっくりきました。もう英語のニュアンスがつかめない部分で一部お世話になりましたけれどもね。はい。で、まあ横に立たせている無意味なキャラクター。 まあ、キャラクター何度か機を使わせていただきました。ひりゅうかきりゅうさん、きりんさん、多分いらっしゃいないですけども、ありがとうございました。で、まあ、スライド作成は私だったんですが、ご感想、ご指摘、その他もろもろはですね、面と向かって言いにくいわという場合はですね、こちらに挙げているメールアドレス、もしくはですね、ホームページ上に、ウェブ白書を設けておりますので、こちらから思い切り突っ込んでください。ご清聴いただきましてありがとうございました。以上をもちまして、講演の方終了させていただきます。
では、面と向かって突っ込むライブです。
ちょっと待ってください。
いや、イスリートマステストで5号レということで。
ああ、多分だと思うと。よっと、そう。ここですね。はい。
これ、点数何本とかありますか？
ですね、和訳版の方はですね、チェックをつけていったら、最終的に自分のキャラクターが何点か出てきます。意図的に全部チェックして、点数を弾き出すと、あなたはわざとやってるでしょっていうふうに突っ込みも突っ込まれます。
ようできてるわ。
まあ全部は該当しない
もんね。ここまで、確かね、ここまで要素を取り込めるとは、かえって尊敬に値します。あなたわざとやってるんでしょっていう。
そこまで行くと、突き抜けるという例になります。あそこまで行くと、全部。
ああ、多分突き抜けますね。
突き抜けすぎてるんですね。
はい、じゃあ、早坂です。クロアチアのメアリスに行ってください。いくつか質問あるんですけども、まず、最初にですね、このメアリスゲストで、その、許容される点数とか、そういうボーダーラインみたいなのがあるんですか？
がですね、この和訳版のメアリステストの URL によりますと、24点以下だったんですね。
だいぶ高いですね。
ただ満点が150何点かだったんで。
ということは、ちょっと講演を伺ってて思ったのが、ちょっと世界観っていうことは、こうどういうふうにちょっと使われてるのかなっていうところが少し気になりました。なぜかと言いますと、その世界観と齟齬を発する部分が要するにあまりよろしくないというふうに聞いたんですけど、
ね、はい、
例えばですね、例に挙げられた中で、例えば相手の顔を見ると相手の考えとか分かってしまう能力を持つキャラクターで、そこでキャラクターに悩みが生じるならば、これの時はまあちょっと半分ギャグでしょうけども、そんな能力なきゃいいんじゃないかっていう話されてるんですけども、逆にそこで出るキャラクターの活動っていうのがそのキャラクターの物語になると思うんですよ。だからこういった要素をどんどんどんどん削除していくと、逆にそのキャラクターが語りうるべきことがなくなっちゃうんじゃないかなと思ったんですね。だけどまあ25点も OK だったらまあいいかという気になりました。
ですんで、逆にこのテストの結果を恐れてですね、要素を全部取っちゃうと面白くない作品ができちゃうと思います。
作品としての手をなされたんじゃない
ですか？そうです。
それはちょっと聞いて
る、ええ、ですんで、あくまである程度の要素はとあってもいいと思うんですね。ただその要素が積み重なって、あら、いつの間にこんなにっていう風なレベルになっちゃうと、いつ世界観が崩壊するようなことになってもおかしくないよっていうことでですね、その世界観が崩壊することで、そのキャラクター一人が崩壊するならいいんですけど、そのキャラクターに巻き込まれて他のキャラクターも崩壊する。で、フリーシェアワールドを使っている場合の、であれば、他の作者さんのゴーストにまで影響を及ぼしかねないっていう、部分があるんで、まあ、ここの場合は特にそのフリーシェアワールドとかそういう共有する世界観を使ってる場合に対して、まあこういうキャラクターは作らないようにした方がいいですよねっていう部分が結構上と占めてるというふうにお考えいただければと思います。はい。
でちょっと去年でしたっけ、フリーシェアワールドの話したみたいな、 あの時にちょっと私ちらっと言わせてもらったんだけど、そういうスーパーキャラクターができた場合、他の人は彼は自称でそういうことを言ってるだけなんだよっていうふうに言うと、どっちもキャラクター成り立つよねっていうのがあるそこに神様がいた、ああ自称神様ねっていうふうにみんな引いてみて、全て解決しますので、そういうのもありかと思います。
それは世界観で許容されるっていうのは多分
ですんでですね、そのフリーシアワールドの中に、どのゴーストから、入っていったかによるんですよね。ですんで、他の、ゴーストさんから、このメアリスーのゴーストに入った場合は、ああ、あいつ神様とか言ってるけど、ただのバカだよね。って済みますよね。ただこのメアリスーの世界観から入っていった場合、こいつが神様だって言ったら神様なんですよね。もうそうすると、他の作者さんたちのゴーストは下々の者どもがっていう話になっちゃうんですね。だからどこから、ユーザーさんが、そのフリーシェアワールドを持っているフリーシェアワールドの中に、アクセスしてくるかによりますけれども、まあ、万が一、こういうキャラクターに当たっちゃった場合、ひどいことになるなっていう意味で、うん。ですんで、まあ、一種受けを取るとかどうのこうので、ちょっとこういう要素を取り込むっていうのはありですけど、うん。計算もしないでポン、キャラクター作って、なんていうんですかね、完璧なキャラクター作っちゃったぜ、はっはっはーんって言ってやっちゃうと、他に影響を出しかねないんで、まあ、気をつけた方がいいかなっていう点ですね。はい。なんせ、フリーシェアワールドじゃなくて、自分の世界でやってる自分ですら、たまに困るときありますからね。
だって他に、そしたらもう一度拍手、ありがとうございました。ちなみにメアリステスト所長とかやってみました。すごい点数取れやろと思ったら実は10なんてものすごい、ね、一応私の分子みたいな形ですけど、その部分で食らったのと、あと神様レベルっていうのを食らったんですけども、それ以外能力ボロボロやから終わったって状態で、他全部チェック入りませんでした。まああとそもそも全体世界観で許容されるっていう部分もあって、一応崩壊してないというか、そもそも世界観にないというツッコミはあるんですけど、ね、まあそんなネタもありましたけど、どうなんです
か。いやどうなんでしょうね。
どうなんでしょう、ね。まあ一応まともに運用できてるからいいか。
まあうちの場合は先ほども言いましたように男女の性別が入れ替わりました。ね、つまり初期はものすごいメアリスーだったんですよ、うちの U は。
結構まあそこそこあるんですね、皆さん、うん、どうなってるかキャラ
でね、実際ありますよ。なかったらないで面白くないんです、うん、
ですよね。
それはでありすぎたらありすぎたで、うん、作者が疲れるんです。
ほどほどにしましょう。さて、はい、ありがとうございます。